イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
忙しいっていいですね。岩崎です。
どちらかというと弥生川を池田です。
はい、ということで、今回は妄想種ラジ会議という名前で、はい、今まで妄想イベント会議でしたかね、名前をつけていたんですけれども、はい、今回のじゃあリニューアルにあたっての話を池田さんの方から
あって本当硬いよね。
なんでしょうね、
結婚式の司会してるみたいなね、
かっちり全部なんか網羅したい A 型だからかな。
俺も A 型だっけ。
一緒だ。A 型同士。
まあまあまあ、ね、イベントだけに限らず、
はい、
いろんなものの企画をね、
はい、
考えられればいいなという
幅広くね、
はい、思いました。
そのままやりたい
こと、なんかね、ちょっとね、イワッチが硬いんですよ。
あ、僕イワッチになったっすか、今回。
ガンちゃん、
そうだ、この前言ってましたね、は
い、ストーンさんがね、硬いんで。
レイクちゃんじゃないや、イケプトあれなんだっけ。そうですよね、
決まったいいですけど、
はい、
なんでガンさんがちょっと
ポンちゃんな、ポンちゃん、
ポンちゃん、ポンちゃん、もういいよ。
今さら最後になって、
はい、なので、はい、ぜひ自由にね、
はい、
具体的なアイデア出せればなという、
そうですね、
話して、
はい、
で、なんかこういう企画やりたいっていうのがあったら、はい、夜会とかね、はい、これのテーマでとかいいんですけど、
主に夜会について考えてたんですけど、
はい、
タレ夜会やりたいです。
お、もうそれは裏側で何が理由なのかすごく分かります。
分かりやすいですよね。ついこの間、はい、タレについてのバラエティ番組が終わったんですよ。
テレビ東京で、
はい、
10回ぐらいやってたのかな。
ワンクールに到達しないぐらいですかね、はい、タレ、いろんなその、まあ、ドレッシングとかも含めて、焼肉のタレとかすき焼きのタレとか醤油とか、
タレだけがテーマで番組をやると、
はい、それについて、なんかタレに合うご飯をさ、あ、違うわ、ご飯に合うタレを探す旅とか、
はい、
タレ総選挙とかやってましたね、
はい、
それで、なんか、まあ、飲食系のイベントやりたいって言ってたじゃないですか。だ、それをヒントに、なんか焼肉に合うタレをみんなで持ち寄ってもらって、それをみんなで試食するとか、それでなんかバリエーションとしてサラダでも何でもいけるかなと思って。
めっちゃ素直だよね。なんか
素直に、僕だから基本的にあれなんですよ、夜会のテーマは自分自身が興味があることと世の中的に興味がありそうなことのそのなんですか、ベン図でいう重なるところを結構どんどん企画化してるので、
まあ普通だよね、
はい、でも今のところなくないですか。
え、何な、
タレについて扱ってるイベント。
いや、それはだって今やったらもう完全にパクリだからさ。
いやいや、パクリなんじゃないですよ、だってタレだもん。タレは万人に共通だもん。
まあでもご飯、お米だけのイベントとかありましたよ。
お米だけのイベント、
だからその産地とかが炊き方とかを変えて、
はいはい、
ご飯だけを食べ比べるっていう。
全然違うじゃん、全然違いますよ。
そっちの方がむしろ面白そう
で。いやいや、食べ比べるんだったらそれだって運営側が用意してるもので、これとこれと何が違うでしょうですけど、
はい、
僕の場合はみんなが全員それぞれが合うものを持ってくることによって可能性は無限大なわけですよ、は
い、いや無限大ってみんなエバラ持ってきちゃったらダメじゃない。
そこは何個3パターンぐらい持ってきてもらうわけですよ。それは事前に
着てきてよのか着てきてもないですけど、
そう思ってないですよ、思ってないですけど、今は世の中においてはないかなと思って。
なるほどね、まあまあいいんじゃないですか、
やりたいなっていう、
うんうんうん、
じゃあ池田さん行きましょう。やりたいイベント、やりたいイベントだけじゃなくていいです、やりたいこと、
ね、
コンテンツとか、
なんかちょっとまだぼんやりなんですけど、
はい、
浅い人の話をイベントに出ながらって、
僕の話ですかじゃなくて、
もうそれ言わないでよ、
はい、
なんかほら聞いてて、
はい、
全然こう噛み応えのない話する人いるじゃないですか、
はいはいはい、
え、終わりみたいな、
うんうんうん、
それはそれでいいんだけど、
はい、
そういうの集めてみたらなんかどういう感じがするんだなと思って。
どういう感じがする
の。政治でも、
はい、
ゲームでも、
いわゆる多分浅いで政治で言うと杉本さん、杉原さんですけど、前に議員になった方、今タレントやって株で儲けてる方、太蔵さん、
杉村太蔵さん、
あの人とかね、浅いって言われますけどね。
あ、うん、そうね、
ああいう人、
いや、だから別に政治家じゃなくてもいいんですけど、はい、だからもう本当にもう政治家許せないみたいなそういう感じの話を、
はい、
いろいろ集めるっていういや、だからさ、
はい、
これ ね、ちょっと自分が知ってる分野だったら、はい、そういうことってさ、うん、浅いなって思うじゃない。
映画業界とか本当そうそう、シネフィルの人を囲まれると、
何もね、
シネフィルってまあ映画のその愛好家ですごく詳しい人たちに囲まれるイベントがよくあるんですよ、
は
い、
あ、そうなの。
そうなるともう話す側はきついきつい。
何の？
だから自分のその映画に対してこういう思いを持ったっていう感想を発することがすごいきつい。
なんできついの？
だってもう詳しい人だらけだから、そんなことはもう知ってるんだよ。
ああ、そういうことね。
当然のよ
う。ああ、そうかそうか。
っていう体制でいられるっていう場はすごいきつい。
でもまあイベントってさ、はい、基本的に好きな人がさ、うん、聞きたくて来るわけじゃん。
はいはいは
い。だから深い話聞きたいに決まってるじゃん。
本来は。基本はそうですね。
だけど、まあ、聞き応えのない話ばっかりをなんか集める。
それはお金を払うんですよ。
だから、はい、それが一分野だったらなんかなんでしょうもないな。いろんな分野をいっぱい集めると。
は
あ、いろんな浅さを、うん、で聞いてて浅えなって思うのと、うん、あ、俺これこんなもんだっていうのと、
うんうん、
だからこれ同じ浅さなんだけど、うん、分野によって自分がいかにこう浅いか浅くないかが分かるっていう、
うんうん、
それなんていうか、ね、リトマス試験紙みたいな、
うん、
全部終わると自分の深いとか浅いが分かるっていう、
はあ、ジャンルとしてね、
そうそうそう、
比較して、そう
そう、あ、だからあっせえなって思うか、
うん、
もうだから政治の話も、
うん、
そうだよ、そんなもんだよねみたいな、
うん、
環境問題の話とかさ、
うんうん、
そういう話を聞いても、
うん、
深いか浅いかってちょっと今わからんじゃないですか。
そうですね。
そう、だからそういう浅い話を上手に使えないかな、うん、深い話が多いから
登壇する人たちはどちらかというと浅さの中でも平均値の人がいいってことですね。
登壇者が難しいよね、うん、
どこどういう人になってくればいいのかっていうの
を、まあまあ、ね、ちょっとなんか浅い話が面白いなと思って、
うん、なんかただその笑うロフトプラスワンみたいなそういうくくりとして笑うんだったらいいかもしれないですよね。
そんな、まあ、浅い話をする選手権みたいなのあってもいい
ですね、はいはい、いかに浅さが出るか
っていう、だからゼロじゃダメだから、
だから
ちょっと掘るっていう、
単純に話が下手な人じゃダメってことですよね、それね。
そうそう、
浅い中でもちゃんと、
そうそう、きっちり3センチしか掘ってないみたいなそういうの
難しいな。
そういうの
面白いですね。新しい、
あとね、
はい、
あの最近ほら、芥川龍之介が焼きそばの作り方を解説した
み
た
いなのが菊池亮さん、
はい、
出しましたね。
ありますけど、
はい、
あれなんか元ネタみたいな本があるんですって。
へ
ー、あの海外の本で、
へ
ー、でもそれもちょっと読んでみたいなと思うんですけど、
はい、
なんかそういうふうにあの文体を真似るとか、
文体もじゃ
あ、はい、文体はあるじゃないですか、はい、他の形でもなんか真似られる、なんか物真似みたいな感じかな、
うんうんうん
う
ん、
そういうことができないかなっていうのを、
うん、
ちょっとやってみたら面白いかなって。
文体じゃなくてっていうことだと、
こういうことに出くわした時にどういうリアクションを安倍首相だったら取るのみたいな、
うん、
もうなんか物真似王座のコーナーみたいな
もしあの人が何々をやったら
こうなってててててみたいな感じだけど、なんかそういうのがなんか、
うん、面白いですね。
か他にももしバリエーションを取れないから、もうあの本ね悔しいけどちょっと面白そうなんだよね、うん、
面白かったです。僕あの人のイベントも行きましたもん、うんうん、神田さんと二人のトークイベントとか、
まあ、そういうのとか、うん、あと最近あの小松政夫さんが、
はい、
あの植木等さんのドラマとかの、はい、まあ、原作とか、まあ、結構前の本なんですけど、
はい、
のぼせもんだっけな、なんかそういう本を出されて、
はい、
彼の付き人だったんだよね、植木等さんの、
はい、
小松政夫さんが、はい、でそのドラマのが今やってたりするんですけど、
ね、
なんかおじいちゃんの話って、
はい、
なかなかまとまって聞けないから、
は
い、水曜日のダウンタウンとかで、はい、結構100歳の人の話で聞くみたいな企画があ
ります、ね、
じいちゃんとかばあちゃんの話をうまく集めたら結構面白い話があるんじゃないかなと思って、
うんうんうん
う
ん、
こういう本もあるような気はするんだけど、
うん、
ちょっとぜひそういうふうな、
うん、
あえてじいさんばあさんの話をいい感じで集めるっていうのができたら面白いなと思いました、う
んうん、これはなんかテーマを区切るとかじゃなく、
いや、マックもいいと思うんです。例えばその水曜日のダウンタウンだったら、
うん、
あのなんだっけな、徳川慶喜を見たことがある人みたいな人がありましたけど、なんかやっぱり年の頃って意味があるようでないようなところが、意味がないようであるっていうか、それは本当に意味だな、
当たり前のように話してることが実は
自分じゃ気がつかないからね。なんかちょっとお年寄りの話とかをコンテンツにできると面白いかななんてちょっと思ったり りしました。
なるほど、面白いな
ね。100歳夜会とかやってほしいですよ。
100歳夜会、なるほどなるほど、
ね、おじいちゃん呼んでとにかくもう質問しまくるっていう、それ嬉しいんじゃない、だって、うん、ね、2、30の人たちがさ、もう取り囲んで100歳わーわー聞くみたいな。
結構今なんで僕も公共の方の街づくりにもコミュニティづくりか仕事として関わってるところもあって、そのフォーマットというか高齢者同士を話したくてしょうがないけれども誰も聞く人がいないという状況があったりするので、僕がやってる今の夜会のフォーマットみたいなものをそういうところにも持っていければいいなみたいな話は実はしていて、
切り口をポップにできると、はい、僕は双方ハッピーだと思うんですよね。
そうですね、
まあ、もちろん戦争の話とかも今聞きたいところなんだけど、うん、まあ、それはそれは別で、うん、もっとなんていうか若者が
バブルの時代の話とか聞きたいですもんね。
バブル、あ、だから100歳の人がバブルだった頃にどんな風に思ってたかは気になるよね、うんうん、まあみたいなことはなんか面白いかなと思います。
切り口次第ってことですよね、
はい、そんな形で、はい、ね、まあ、より具体的な話をしていきたいので ね、
そうですね、
はい、もう今後は書籍の企画とかねいうのもね、
書籍の企画、あ
と新しい プロダクトをね、はい、新しいハサミとかね、
そうですね、特許取るぐらいの感じでいきましょうかね、はい、そんな感じで、今週については以上でございます。
岩崎さんお疲れ様でした。
岩崎さんお疲れ様でございました。